はじめに前奏を聴きながら静かに黙祷いたします。招きの言葉。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた者を使わされた方を拒むのである。皆様、ご着席いただいたままで賛美歌200番を共に賛美しましょう。選唱として1番と2番は2人の子供がそれぞれに歌います。その後短く感想が入るので、3番と4番をご着席のまま皆様お歌いください。
Oh.
様、ご無理のない範囲でお立ちください。講読をいたします。詩編36編6節から10節。本日お配りした用紙に印刷しております。司会と書かれているところを司会者が読み、全員と書いてある太字の部分をご唱和ください。講読文、詩編36編6節から10節。主よ、あなたの慈しみは天に、
あなたの真実は大空に満ちている。
恵みの御業は神の山々のよう。あなたの裁きは大いなる深淵。
主よ、あなたは人をも獣をも救われる。
神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの家に滴る恵みに潤い、
あなたの甘美な流れに渇きを癒す。
命の泉はあなたにあり、
あなたの光に私たちは光を見る。
ご着席ください。詩編、新約聖書朗読です。ルカによる福音書18章15節から17節まで、聖書の後ろの方の新約聖書の144ページです。
子供を祝福する。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血の巫女たちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。
皆様、ご無理のない範囲でお立ちください。ご着席のままでも構いません。子供賛美歌48番を共に賛美いたしましょう。本日お配りした用紙に印刷されております。お座りください。お祈りをいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、梅雨に入ってきた今日、こうして大人も子供も一緒に集い音楽礼拝ができますことを心から感謝いたします。 この音楽礼拝を始めから終わりまでどうぞそばにあってお守りください。私たちが幼稚園や保育園、学校に入るとき、お父さんやお母さんはお友達と仲良くしましょうと言います。世界の国同士も同じことです。どの国にもそこに一人一人の人間がいます。大人がいて、子供がいて、お年寄りがいて、赤ちゃんがいます。今週、今まで反目し合っていた二つの国のリーダーたちが会うことになっています。武器で脅し合ったり、戦争をしたりするのではなく、なんとか折り合って仲良くしていく知恵と勇気をお与えください。また、私たちのそれぞれの場の身近なお友達同士でも、お互いに大切にし合う心を持てますように、私たち一人一人が心の中の耳を傾けてあなたの言葉を聞けるようにしてください。これから始まる一週間、どうぞあなたの御手にあってお守りください。本日ここに集えなかった者にも、また今それぞれに病気や悩みと戦っている人たちに、どうぞ特別のお恵みを与えください。これからお話しするゆいさんをお守りください。そしてそれを聞く私たちの心の目を開かせてください。この小さな祈り、イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。それでは、子どもの祝福と題しまして、教会学校スタッフ、須藤由衣さんにお話ししていただきます。
皆さんこんにちは。今日はいつもの礼拝とちょっと雰囲気が違いますね。今日は家族音楽礼拝といって、こうやって大人も子どももみんな集まって一緒に神様に賛美を捧げる礼拝です。ね、なんだか大人の人も子どもの人も一緒に集まって、たくさんの人で、そして幅広い世代で賛美歌を歌うといつもよりすごく力強く聞こえます。それにももかちゃんやあやなちゃんが歌ってくれたり、たまちゃんが聖書のお話を読んでくれたり、聖書を読んでくれたり、みんな成長したみんなとこうやって一緒になんか礼拝を作っていけてる感じがしてとても嬉しいです。さて、今日たまちゃんが読んでくれた聖書のところですけれども、イエス様とお弟子さんたちが旅の途中にイエス様に祝福していただくために、お母さんたちが小さな子供を連れてやってきました。聖書には血の御子って書いてあるけれども、血の御子っていうのはお母さんのお乳を飲んでいる子供のことだから、今お話を聞いているみんなよりももっともっと小さい、つまり赤ちゃんのことです。で、お母さんたちが寄ってくるとお弟子さんが言いました。ちょっとダメですよ、イエス様お疲れなんですから。それにイエス様のお話聞いたって子供はわからないじゃないですか、後ろに下がっててください、そういうふうに言いました。でもそれを聞いたイエス様はお母さんたちをこっちにおいでと言って、そして近くに寄せてからそこにいるみんなに言いました。子供たちを私のところに来させなさい、ダメなんて言ってはいけませんよ、なぜなら神様の国というのは子供たちのような人たちのものなんですよ、子供たちのように神様を受け入れる人でなければ神様の国には入ることはできないんですよと言いました。そういうことは当時の偉い先生とかも誰も言ってないことだったので、みんな驚きました。きっと驚いたと思います。当時は、大人のとにかく、男の人が偉いという時代でした。今だったら子供だって少しは意見を聞いてもらえたり、教会でも子供のための礼拝の時間があったりするけれども、当時は全然違いました。それに、小さい子供は特に、たくさん病気もありました。 例えば10人子供を産んだとしても、そのうちの何人かは病気や怪我で亡くなってしまうような時代でした。だからこそお母さんたちも一生懸命赤ちゃんを連れてイエス様に祝福していただくためにイエス様のところにやってきました。だからお弟子さんたちに一度は帰らされそうになったけれども、イエス様がこっちにおいでって言って祝福してくださったので、お母さんたちはとっても安心したと思います。さて、ここでイエス様は、神様の国は子供たちのような人たちのものであるというふうに言ってます。ところで、子供のような人たちってどういう人でしょうか。ちょっと今日はそこをみんなと考えたいと思います。子供のような人って言ってどういうふうに感じました？私、子供のような人っていうか子供だし、これはイエス様もう神様の国に入れてくれるってことかな、思ったり、今日は後ろにたくさん人がいるけど、ちょっと後ろの人たちは無理、どう見ても大人かな、子供の人ような人とは言えないし、ちょっと難しいんじゃないかなとか思ったりしたかもしれません。でも年齢の話で考えたら、ここに出てくる子供っていうのは血の海子、つまり赤ちゃんのことだから、みんなよりももっともっと小さい子供です。そしたらみんなの方が随分大人に近いかもしれない。それに、国によってはね、15歳16歳で大人を仲間入りする国も今だってあります。1000年前2000年前だったらもっともっと早くに大人として考えられている時代や国もありました。だとしたら、今小学6年生や中学校のお友達も来ているけど、そういう人たちは時代や国によってはもう大人かもしれません。なんだか年齢の話で考えると大人と子供よく分かんなくなっちゃうから、ちょっと違う考え方をしたいと思います。みんなは、赤ちゃんの頃から赤ちゃんの頃に比べて何かできるようになったことってありますか？赤ちゃんの頃はできなくて大人になってできるようになったこと、なんかいつもは下で話してるんだけど、ここにいるとみんなに振りづらいけどどうでしょうか、ももかちゃん赤ちゃんの頃できなくて今できるようになったことある？いっぱいあるよね。歩くとか、そう歩くとかね、勉強だってね、できる、話すこともできるようになったしね。じゃあ反対に、赤ちゃんの頃できて大人になるとできなくなることって何かある？何かあるかな？甘えるね、いい答えだね素晴らしい。何？もっと大きく。昼寝昼寝はね、大人の人もいっぱいやってるんですよで、僕には今1歳の息子がいます。1歳すごくやんちゃで、どんなところにも高いところに登っていっちゃうし、気づいたら食器棚のお皿が全部外に出てたりだとか、本当に目が離せません。でも1歳っていうと歩けるようにはなってるけれども、まだ自分でね、着替えもできないし、トイレにも行けないし、できないことだらけです。でも本人は全然困ってません。それはみんなも知ってる通り、全部お父さんとお母さんがやってあげるからだよね。子供は、赤ちゃんはそれを当たり前のことだと思っているし、お父さんとお母さんが自分を心の底から愛してくれるっていうことを全然疑ってません。あと、うちの子供はその高いところから僕に向かってジャンプをしてきます、ね、もし落ちたら本当に怪我をしちゃうような高さでも、お父さんが受け止めてくれるって信じてるから、全然、ね、怖がったりもしないでポーンって飛び込んでくる。僕も必死に抑えるんだけどね。そんな風に赤ちゃんってお父さんとお母さんのこと 100% 信じてるし、だからこそ 100% 体を預けることができます。でもそれって大人になると結構難しいことなんじゃないかなって思います。ちょっと話は変わりますけれども、僕は大学生ぐらいの時に、心の病気、病の人が行く病院で少しアルバイトをしていたことがあります。そこでは、少し病気が良くなるように 4人とか5人ぐらいのグループを作っていろんなゲームをしたり運動したりするんだけど、その中にトラストというゲームがありました。なんか演劇とかをやってる方は知ってるかもしれないですけど、トラストっていうゲームはすごく簡単なゲームで、一人の人がこうやってまっすぐ立ちます。でその後ろでもう一人、まあ、あと二人ぐらいいることもあるけど、座ってこう支えようとします。で前の人は後ろにこうやって倒れる。でも後ろの人が支えてくれるから絶対怪我はしません。で慣れてきたらだんだんだんだんとこう倒れる角度を急にしていく。だから怖いんだけどね。そういう時に、それでトラストはちょっとでもこう動いちゃったりだとか、自分で体をこう支えようとしちゃったらダメです。なんか簡単なゲームに思えるんだけど、すごくやってみると難しくて、すぐになんか後ろの人が支えてくれるのかなって不安になっちゃって、自分でこうやって体を起こそうとしちゃいます。でもこれって大人の人よりも、例えば中学生のよりも小学生の方が得意だったりします。大人の人はなかなか不安でできなくて、何回も訓練をするとようやく安心して倒れられるようになります。なんだか年、ね、それでそのトラストのゲームを見たときに、ああ大人、年を取るにつれてだんだんなんかそうやって誰かに体を預けたりだとか、そういうことって難しくなるんだなって思ったんです。赤ちゃんにはできて、大人にはすごく難しいこと一つ見つかりました。それは自分ではない誰かを 100% 信じて体を預けること。それは赤ちゃんであればお父さんやお母さん、あるいは育ててくれた人に対して自然にできます。じゃあ人間と神様の関係だったら、それは神様に全てお任せします、全て神様の言う通りですっていうことです。そして神様がすごく私たちのことを愛してくださっているっていうことを素直に心の底から受け入れることです。イエス様は神様の国っていうのはそういう人たちのものだって言ったんだと思います。勉強がたくさんできていい成績が取れるとか、すごい厳しい修行をして体を鍛えるとか、礼拝に毎週行って献金をたくさん捧げるとか、そういう何々ができるから神様の国に入れるよ、そういうふうにイエス様はおっしゃいませんでした。それに赤ちゃんのようにきれいな心でいなさいとか、赤ちゃんのように純粋でいなさい、そしたら神様の国に入れるよ、そういうふうにも言ってないと思うんです。なんか僕たちが思いつく考えられるようなできることとか強みとか、そういうものが一切なくたっていいんです。神様の国に入れるのは強さとかそういうできることじゃなくて、神様がすごく私たちのことを愛してくださってるから、神様がどうぞこっちにおいでって招いてくださってるから入れるんだと思います。今日お話ししたことは、毎日勉強しなさいとか言われているみんなにはあんま聞かないことかも、言われないことかもしれません。でもイエス様が人間の中で一番力のない、一番何も知らない赤ちゃんを、祝福してくださって、子供を祝福してくださって、神の国っていうのはこのような人たちのものなんだよって言ってくれたことを忘れないでください。神様は本当に私たちのことを愛してくださっていて、どのぐらい愛してくださっているかっていうと、自分のたった一人の子供であるイエス様っていうのを私たちのためにこの世に送ってくださったぐらい愛してくださっている。だからそれを心の底から受け入れる赤ちゃんのように、お父さんとお母さんの愛を信じて疑わないように、神様の愛を受け入れる、それだけでいいんだよって言っていたことを忘れないでください。きっとそれはみんながこれからいろいろ大きくなっていく中で、みんなの とても力になってくれることだと思います。じゃあお祈りをします。天の父なる神様、今日もこうして代々木上原教会のみんなと礼拝を捧げられることができて感謝いたします。特に今日は家族音楽礼拝ということで、大人も子どもも一緒に心を合わせてあなたを賛美することができました。素晴らしい時間を与えてくださりありがとうございます。今日の聖書では、イエス様は人間の中で一番力もなく何も知らない血のみ子を祝福し、神の国はこのような者たちのものだとおっしゃいました。私たちは一人でいろいろなことができるように、自ら立つことができるように日々学んでいますが、今日の聖書を読んで私たちのできることや強さに関係なく、そういうものが一つもない時でも神様が私たちをとっても愛してくださって招いてくださっていることを知りました。私たちがそのことに勇気をいただき、恐れることなくより一層生き生きと日々を歩むことができますように、私たちの日々の歩みをお導きください。今日病気やいろいろな理由でここに集まることができなかったお友達がいます。彼らの上にも神様の祝福がありますように。ニュースを見ていると、日本中世界中で悲しい事件や災害で本当に辛い思いをしている人たちがいます。そういう時、私たち人間は本当に無力で、自分の力では何もできない、泣くことしかできないような、赤ん坊のような赤ちゃんのような存在です。悲しみの底にいるそのような方々のそばに、いつもあなたがいて力を与えてくださいますように。今日から新しい1週間が始まります。みんなたくさん勉強して、たくさん遊んで、たくさん食べて、たくさん寝て、元気にまた1週間後もこの教会に集まってくることができますようにお守りください。この小さなお祈りを尊きイエス様の御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌スピリットソングを共に賛美いたしましょう。前に立っている二人が手話をつけておりますので、できる方は歌詞を見ながら手話もつけてみてください。歌詞は本日お配りした用紙にも印刷されております、に印刷されております。
あなたを包むとき、心
たします。献金は神の御恵みに対する私たちの応答です。感謝を持ってそれぞれの自由なお気持ちに従ってお捧げください。お持ち合わせのない方はパスしてくださって構いません。カゴを後ろへお回しください。
献金の感謝のお祈りをいたします。在天の父なる神様、この主日は家庭音楽礼拝として、教会学校の子どもたちと共にあなたを賛美し祈り、また唯様から信仰の大切なお話を伺いました。私どもどうぞ血の巫女のようになって、ただあなたを心から開き信ずることがみんなできますように、どうぞ私たち一人一人を強めお守りください。ただいまささやかなものですが、あなたのもとにお返しいたしました。清めて御用のためにお使いください。ささやかな願いと感謝、主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。
アーメン。主の祈りを捧げます。本日は歌という形で捧げます。皆さんお手に持っている賛美歌21の62番をお開きください。手法には番号が書いてありませんが、62番でございます。天にいます私たちの父で賛美いたします。子どもたちが CS で作った打楽器を繰り返しの部分で鳴らしますので、皆様もできる方は手などでリズムをお取りください。
Thank you.
ご無理のない範囲でお立ちください。唱詠を歌います。子ども賛美歌84を持って神を称えます。本日お配りした用紙に印刷されております。唱詠に続いて広石牧師より祝祷をいただきます。
願わくば主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくば主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくば主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平和を賜るように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に。アーメン。皆様お座りください。
これで家族音楽礼拝を終わります。せっかくですから、子どもたちを紹介したいと思います。まず、じゃあ子どもたちその場で立って顔を見せてください。じゃあそこから一人一人、呼ばれたら立ってください。長谷部ももかちゃん、今日は小さい羊の一番を歌ってくれました。はい、笹生彩奈ちゃんです。今日は小さい羊の二番を歌ってくれました。からたまちゃんです。横江たまちゃんです。今日は聖書の朗読をしてくれました。じゃあ後ろ行きましょう。立ってください。顔見せて。光明美希ちゃんです。じゃあそのちょっと真ん中、背の高いって双葉ちゃんです。荒木双葉ちゃんです。はい、隣立ってください。荒木明日香ちゃんです。こっち行きます。公文敦也くんです。はい、次、村上智くんです。おー、後ろ見ない。で、後ろの方に座って参加してくれた子がいます。下地、慶春くんです。立ってください。それから、その弟の下地栄翔くんです。いました。子供で紹介してない人はいませんか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。それで、今日楽器とかも紹介したかったんですけども、ちょっと大勢なので、今日、初めて、マキさんの友達で手伝いに来てくれました。紹介します。パーカッションをやっていただいた、黒川ゆりさん？ゆり子さんです。よくあります。はい。では、報告を先生変わりますか？ で終わります。
短く報告いたします。週報をご覧いただきまして、本日の礼拝の後、聖歌隊練習が会堂で予定されております。ここに記載されておりませんが、招聘委員会を会議室で行いたいと思いますので、委員の皆様ご都合のつく範囲でご参加ください。欠席の方はご連絡私までお知らせください。今週の集会、祈り会は秋葉先生現在休暇中でお休みとなっております。次週の礼拝につきましては、そこに書かれている通りです。次週特に大事なのは、礼拝後ガリラヤ会が主催で昼食会が予定されております。三宮橋に集合してお出かけになる。総年会も合同で、その合流して行われます。参加する人はあらかじめ申し込みをした方がよろしいのでしょうか。もうみんな分かってる。もしこれからでも参加なさいたいという方は、ガリラヤ会の方々にお申し出いただければと思います。集会予定、教会内、教会外については、そこをご覧くださいませ。お知らせ欄もお読みいただければ十分と思います。その中で一番大事なのは、ガリラヤ会の路上生活者支援のための献品の受付です。定期役員会が6月3日にございまして、それの内容の省略が週報の裏面に載っています。表には3日と書いてあって、裏には6日と書いてありますが、3日が正しいです。失礼いたしました。以上がご報告です。今日初めていらした方でご紹介すべき方がいらっしゃいますでしょうか。いいかな。では
、これで終了です。でも、CS の大人も子供も一緒に写真を撮るということ、どちらですか、純子さん。保護者の方、お花の近くで撮りますか。マイクを使った。
今日はとても恵まれた礼拝ありがとうございました。今日は教会歴っていうんでしょうかね、それで言うと、子どもの日、花の日ということなので、今しばらくの間教会に来られていない方とか、あと入院されている方にちょっと寄せ書きを送りたいと思っていますので、後ろのところにお名前だけでも結構ですので、今のりこさんが持っていらっしゃるバインダーのところにお名前を書いてお帰りになっていただければと思います。それからちょっとだけ紅茶の準備がありますので、紅茶で喉を潤してお帰りください。ありがとうございます。